議会プラス柏、柏市議会だより第247号。令和6年2024、11月15日発行。令和6年第3回定例会合。発行、柏市議会。編集、議会広報委員会。郵便番号 277-8505。柏市柏 5-10-1。電話 04-7167-1451。ファクス 04-7167-0698。CD 制作、柏市朗読奉仕サークル。目次1。学校給食の安定的な実施に向けて、公会計化で保護者、教職員、行政にメリット。2、令和6年第3回定例会、9月定例会の議案をピックアップ。3、9月定例会の議案と請願の議決結果。4、質疑並びに一般質問。5、委員会の構成。6、新制服議長を選出。7、見てプラス、市政の健康診断、決算審査の仕組みを解説、市のお金の使い方を市議会がチェック。8、知ってプラス、12月定例会の日程、予定をお知らせします。1、学校給食の安定的な実施に向けて、公会計化で保護者、教職員、行政にメリット。9月定例会は、教育行政に関して多くの質問がされました。ここでは、今定例会にて全会一致で可決された、柏市学校給食費条例の制定についてを取り上げます。可決、柏市学校給食費条例の制定について、令和7年4月1日施行。学校給食費を公会計化し、市が徴収・管理を行うための条例を制定する議案を可決しました。条例制定の背景。現在、本市の小中学校の学校給食費は、各校が徴収管理をする市会計を採用していますが、国の中央教育審議会において、学校給食費については、公会計化及び地方公共団体による徴収を基本とすべき、との考え方が示されました。このことを踏まえ、教員の働き方改革の観点から本市においても、学校給食費を公会計化するにあたり、その徴収・管理について必要な事項を条例で定めることになりました。公会計化後のイメージ。学校給食費の徴収と食材費の支払いを市委託業者が行います。学校と保護者・児童・生徒の関係。学校から矢印、給食の提供。市役所と保護者・児童・生徒の関係。1、給食費徴収、学校給食費条例に定める事項。市役所から矢印、給食費の請求。保護者・児童・生徒から矢印、給食費の引き落とし。学校と食材納品業者との関係。2、食材発注。学校からの矢印、食材の発注、月ごとに。食材納品業者からの矢印、食材の納品、日ごとに。市役所と食材納品業者との関係。3、食材費支払い。 食材納品業者からの矢印、請求月ごとに。市役所からの矢印、支払い月ごとに。こんな質疑がありました。本会議。問い、学校給食費の公会計化により、誰にどんなメリットがあるのか。答え、これまでは、給食費を納付するために、各学校が指定する金融機関に口座を開設する必要があったが、公会計化後は、国内の多くの金融機関を利用できるよう準備を進めているため、保護者にとって利便性が向上すると考えている。また、市会計方式による給食費の管理業務や滞納整理業務は、教職員にとって大きな負担となっていたため、市が管理をすることで、教職員の業務量の負担軽減が期待できる。さらに、システム導入による業務の効率化や、就農状況に左右されない安定的な給食の実施なども、公会計化の効果として見込んでいる。教育子ども委員会、問い、周辺自治体の実施状況は？答え、本市と我孫子市を除くほとんどの周辺自治体で公会計化を導入済みである。柏市議会9月定例会の流れ。9月6日開会、本会議委員会。選挙により正副議長を選出。各委員会正副委員長を5選。市長から市政報告、議案の提出。9月12日から9月20日、本会議。23人が登壇し、議案及び市政に関する質疑並びに一般質問。議案第20号について、委員会付託討論を省略し、採決。9月24日、25日、10月1日、委員会。総務市民、健康福祉、教育子ども、建設経済環境の4常任委員会にて、議案や請願を審査。9月27日、本会議。決算に関する議案を除いた議案や請願について、各委員長からの審査の経過と結果の報告、書面の後、討論を経て採決。追加議案、議案第48号から第53号の提出。10月3日、本会議。決算に関する議案及び議案第48号から第53号について、各委員長からの審査の経過と結果の報告、書面の後、討論を経て採決。2、令和6年第3回定例会、9月定例会の議案をピックアップ。議案を採決するまでに、様々な視点から審議、審査を重ねています。その中でも特に、議論が集中した議案をピックアップし、お知らせします。柏市緊急通報システムサービス手数料条例の一部を改正する条例の制定。ボタン一つで受信センターの相談員に連絡できる緊急通報システムのサービスについて、業務委託料の単価が減額となったことを受けて、減額分の一部を利用者に還元するとともに、利用促進を図るため手数料を減額します。改正の内容。課税世帯、従前手数料1220円、改定後手数料800円。非課税世帯、従前手数料510円、改定後手数料300円。生活保護世帯、従前手数料0円、改定後手数料0円。こんな質疑がありました。本会議。問い、 今回の手数料条例改正の趣旨と減額に至った経緯について伺う。答え、同種のサービスを提供する民間事業者が増えたことや、技術の進歩により通信費用等が低下傾向にあると想定されたことなどを勘案し、契約方法の再検討を経て、本事業に係る新たな契約を締結した。新契約により、委託料単価が大幅な減額となったことを踏まえ、市が定める受益者負担の適正化基準にのっとり、手数料見直しの検討を行った結果、減額可能と判断したため、利用者の負担軽減を図ることなどを目的として、手数料を改正しようとするものである。受験生等応援給付金、6年度一般会計補正予算、事業費8719万円。物価高騰への対応として、次代を担う子どもの健やかな成長を支援するため、受験生世代を養育する方に、児童一人当たり1万円を支給します。対象者、柏市に住民登録のある中学3年生及び高校3年生相当の年齢の子ども、中の保護者、中基準日、令和6年10月31日時点で住民登録のある子ども、約8000人。支払い時期、柏市で児童手当受給中の方、申請不要。令和6年11月下旬支給通知。令和6年12月下旬に支給。申請が必要な方、柏市から児童手当を受給していない公務員等。令和6年11月下旬申請書送付。申請締め切り、令和7年2月末。申請受付約1ヶ月後に支給。こんな質疑がありました。教育子ども委員会。問い、本事業の財源は。答え、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源としている。また、不足部分については一般財源で賄う予定である。3. 9月定例会の議案と請願の議決結果。賛成多数不採択は賛否が分かれた議案・請願です。ピックアップは、2. 令和6年度第3回定例会、9月定例会の議案をピックアップで取り上げた議案です。番号、件名、審議結果の順に読みます。市長提出議案、条例番号1、件名、個人番号利用及び特定個人情報提供条例の一部改正。審議結果、賛成多数。2、近隣センター条例の一部改正。全会一致。3、緊急通報システムサービス手数料条例の一部改正、ピックアップ、全会一致。4、国民健康保険条例の一部改正、賛成多数。5、学校給食費条例の制定、全会一致。6、子ども・子育て支援複合施設条例の一部改正、全会一致。契約の締結。7、工事の請負契約の締結についての一部変更。高田近隣センターリノベーション工事、建築工事。賛成多数。8-10、仮称、柏市子ども若者相談センター新築工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事。賛成多数。11、最終処分場跡地公園整備工事、全会一致。12、 北柏駅北口地区2号調整駅築造ほか工事、全会一致。財産の取得。13、災害対応特殊消防ポンプ自動車、全会一致。14、高規格救急自動車及び災害対応特殊救急自動車、全会一致。15、高規格救急自動車、全会一致。16、私立図書館高田文館図書館家具等備品、全会一致。その他、17、市道路線の認定、賛成多数。18、市道路線の廃止、全会一致。19、あざの区域の設定及び廃止並びに変更、全会一致。20、千葉県後期高齢者医療広域連合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議、賛成多数。48から53、財産の取得の追認、教師用教科書、副読本及び指導書、児童生徒用の副読本並びに一般図書、全会一致。5年度決算、21から32、すべて可決認定となりました。決算議案について詳しくは、7、見てプラス、市政の健康診断、決算審査の仕組みを解説、市のお金の使い方を市議会がチェック、6年度補正予算、33、54、一般会計、ピックアップ、全会一致。34、国民健康保険事業特別会計、賛成多数。35、介護老人保険施設事業特別会計、全会一致。36、介護保険事業特別会計、全会一致。37、後期高齢者医療事業特別会計、賛成多数。38、病院事業会計、全会一致。39、下水道事業会計、全会一致。人事、40、41、関西委員の選任、中、賛成多数。中、村越誠議員、塚本龍太郎議員を選任する議案のため、それぞれの採決に、両議員は加わっていません。42、教育委員会委員の任命、全会一致。43、固定資産評価審査委員会委員の選任、全会一致。44から47、人権擁護委員候補者の推薦、全会一致。議員提出議案、意見書。1、訪問介護の基本報酬をはじめとした介護報酬の引き上げを求める意見書、全会一致。2、義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書、全会一致。3、2025年度教育予算拡充に関する意見書、全会一致。請願。14、当選無効が確定した王氏に対して、公職選挙法違反での刑事告訴を柏市選挙管理委員会に求めることについて、不採択。15、当選無効が確定した王氏に対して、議員報酬及び政務活動費等の全額返還を求めることについて、不採択。16、国に対し、刑事訴訟法の再審規定、再審法の改正を求める意見書について、不採択。17、子連れでも安心して健康診断を受診できるようにすることについて、全会一致。18、 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書について、全会一致。19、国における2025年度教育予算拡充に関する意見書について、全会一致。20、柏中学校区の小中一貫教育の推進についての丁寧な進め方について、全会一致。各会派の賛否。賛否が分かれた議案・請願について、会派別に賛否を公表します。議案等番号、議決結果、賛成・反対の順に読みます。なお、議案等番号40と41には、除籍、審議・事件と一定の利害関係を有する議員は、議事に参加できないとする制度、を含みます。市長提出、議案等番号1、議決結果可決、賛成25、反対10、反対は日本共産党、市民サイド、無所属 A、無所属 B。4、可決、賛成28、反対7、反対は日本共産党、無所属 A、無所属 B。7、17、可決、賛成34、反対1、反対は無所属 B。8から10、可決、賛成34、反対1、反対は未来民主化氏は、賛成3、反対1。20、可決、賛成24、反対11、反対は日本共産党、未来民主化氏は、無所属 A、無所属 B。21、25、認定、賛成29、反対5、反対は日本共産党。なお、柏エナジーは、賛成1、欠席1。22、29、認定、賛成28、反対6、反対は日本共産党、無所属 A。なお、柏エナジーは賛成1、欠席1。34、37、可決、賛成29、反対6、反対は日本共産党、無所属 A。40、同意、賛成29、反対5、反対は市民サイド、無所属 A、無所属 B。なお、柏政府は賛成10、除籍1。41、同意、賛成29、反対5、反対は市民サイド、無所属 A、無所属 B。なお、公明党は賛成6、除籍1。請願、14、不採択、賛成11、反対24、反対は柏政府、公明党、未来民主柏、無所属 A、無所属 B。15、不採択、賛成11、反対24、反対は柏政府、公明党、未来民主柏、無所属 B、無所属 C。16、不採択、賛成17、反対18、反対は柏政府、公明党。反対には、態度保留、継続等を主張し、賛成でない立場も含みます。議長は評決には加わっていません。議員個人の賛否はこちら、議案・請願の QR コードがあります。会派名簿 令和6年10月3日現在、柏製風、阿比留義明、会派代表、後藤浩一郎、坂巻茂雄、桜田慎太郎、佐藤博士、副議長、助川忠宏、議長、津村屋典人、福本愛、古川隆文、村越誠、山田和人、渡辺邦弘、公明党、小川百合子、小松幸子、田中進、会派代表、塚本龍太郎、中島隆、橋口幸夫、林真嗣、日本共産党、田口康弘、平野光一、武藤光恵、矢沢秀夫、渡部和子、会派代表、未来民主柏、伊藤誠、岡田親、会派代表、鈴木清浄、永山智人、市民サイド、林紗恵子、松本博道、会派代表、若狭智弘、柏エナジー、上橋志穂と、北村和幸、会派代表、無所属 A、内田博樹、無所属 B、末永康文、無所属 C、渡辺裕二、会派の異動、小川学士の辞職により、末永康文氏が無所属となりました。令和6年8月13日付。無所属だった上橋志穂氏と北村和幸氏が、会派柏エナジーを結成しました。令和6年8月28日付。令和6年9月5日付で、矢沢秀夫氏が当選人として決定されました。情報は令和6年9月5日現在。矢沢秀夫、1、連絡先、朝日町 6-3-28、2、電話番号 7139-0551、3、生年月日、年齢、昭和25年2月16日、74歳、4、所属党派、日本共産党、5、当選回数、3回。なお、1と2は本人が掲載を希望した内容となります。
4、質疑並びに一般質問。9月定例会では、6日間にわたり23人の議員が、市の政策について提言し、課題や市政運営等について正しました。ここではその一部をお知らせします。この記事は各議員が要約して執筆しています。見てプラス。各議員の氏名の右にある QR コードを読み取ると、その議員の議会での録画映像をご視聴になれます。公開期間は4年間。柏製風、渡辺邦弘、QR コード。農業行政について。問い。米農家数、作付け面積の推移はどうか。答え。本市の水稲農家数は、平成27年に485件。令和2年405件。5年間で80件減少している。水田の耕地面積は平成27年1230ヘクタールから、5年後の令和2年では1220ヘクタール。おおむね横ばいの状況である。お米に限らず、市内の農業者数も高齢化などの影響による減少傾向が続いており、農業を取り巻く環境は大変厳しいものとなっている。このような状況を解決していくためには、現在進めている地域計画の協議の場をはじめとする話し合いの場などを通じて、 農家の皆様、農業員や関係者の皆様と共に各地域の課題と向き合い、効率的で安定した農業を推進していくことが重要であると考えている。教育行政について。問い。給食費を改定した効果はどうか。答え。物価高騰に伴う食材費不足への対応は、国の臨時交付金を活用し、4年度と5年度は学校への食材購入費の補助を行うとともに、今年度は給食費改定に伴う増額分を補助し、保護者の負担軽減にも配慮した。例として、魚はマスを鮭に、イナダをブリにする。サンマやタチウオを使用する。油の乗りや身の柔らかさなど、より良質な食材を使用する。骨を取り除いた切り身を使用する。衛生面を考慮し、衣がついた魚を使用するといったことが挙げられる。また肉は、鶏胸肉をもも肉にする。鶏肉を皮なしにする。豚もも肉を使用する。千切りや角切りなど、追加料金が発生する食材も、料理に合った切り方で購入する。野菜は安価な野菜でかさ増しをせず、季節や栄養価に合わせて食材を選択する。果物はスイカやメロン、サクランボなど、季節の果物の使用回数を増やす。カットサイズを大きくする。デザートは夏の暑い時期に冷たいデザートの提供回数を増やすなど、様々な効果が挙げられる。良質な食材を使用することで、食べ残しが減少している事例もある。このほか、地産地消の推進や行事食、郷土料理等も積極的に取り入れやすくなり、食育の教材となる献立を増やすことにもつながっている。柏製風、桜田慎太郎、QR コード。災害に強い街づくりについて。問い、木造住宅耐震診断費補助金と、木造住宅耐震改修費補助金の予算を増やせないか要望したが、対応状況は。答え、耐震診断費補助金は、新たに15件の追加。金額では90万円相当で、合計35件に。耐震改修費補助金は、新たに18件の追加。金額で1800万円相当で、合計28件を計上した。柏北部中央地区2号近隣公園。問い、整備時期の前倒しについて、その後の県との調整状況は、答え、造成工事を前倒ししており、7年度早々に県から市に公園用地が移管される見込みとなっている。松蓮寺交差点。問い、松蓮寺地区にて今年の6月に死亡事故が発生した。各関係機関に一時停止の要望書を提出したが、市の対応状況は。答え、令和6年7月19日付で千葉県柏警察署長に対し、柏区画整理事務所と連名で当交差点に一時停止標識の設置を求める安全対策許可についての要望書を、町会など地元からの要望書を添えて提出した。田中北小学校正門前交差点の信号。問い、歩車分離式にしてほしいと要望したが、進捗状況は。答え、8月中に工事が完了した。工事の結果、押しボタン式の信号機に変わり、右左折する車と 横断中の児童との接触の可能性はなくなり、横断者の安全が守られることとなった。県立柏高校入り口前道路。問い、県立柏高校付近の坂道の舗装は大変傷んでいる。舗装の打ち替えを含む道路の安全対策について進捗状況は？答え、要望のあった県立柏高校入り口付近の道路の補修については、5年度に傷みの激しかったカラー舗装、シテプラス、部分を含め、入り口定時路を起点に150メートル程度舗装の打ち替えの工事を実施した。シテプラス、カラー舗装、道路のデザインとして、歩行者に対して注意喚起などの情報を視覚的に表現し、通学路や急曲線などの線形変化点の明示といった交通事故防止対策のほか、交差点内の右左折の誘導などの様々な目的で施工されている。知ってプラス終わり。大和歌田地区の上水道管敷設整備。問い、大和歌田地区において生活基盤である生活用水が安全で安心して利用できるよう、上水道管の計画的な整備が必要と訴えたが、現在の進捗状況は？答え、要望のあった箇所の敷設工事は、令和3年から令和5年の3年で、約2400メートルを施工し、すでに工事は完了した。柏西風、福本愛、QR コード。子供、若者を丸ごと支援するために。問い、若者施策を強力に遂行するために、障害学習部の授業を、元々の障害学習と若者に対する部分に切り分けすべきでは、さらに本市の子ども・若者を丸ごと支援する体制を構築するため、関係部署を統括し、新たな部局を創設してはどうか。答え、段階に応じた切れ目のない支援を一元的に進めるための効果的な手法や組織のあり方について必要な検討を進める。第6次総合計画、人材を鍵に。問い、新しい価値の創造を積極的に進める中で生まれる賑わいや出会いが柏にあることでの社会課題解決と施策具体化のため組織改変を合わせて進めてはどうか。答え、次期総合計画の実効性担保のために、各種政策を機動的に実行しうる組織体制構築は重要であり、最も効率的かつ効果的なサービスを提供できるよう検討する。柏市役所ゼロカーボンアクションプラン、知ってプラス。知ってプラス。柏市役所ゼロカーボンアクションプラン。本市は2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロを目指すゼロカーボンシティを表明した。この目標達成に向け、まずは本市のすべての公共施設を対象に、2030年度において基準年度、2013年度と比べ、温室効果ガスを 51% 以上削減を目指すものとして策定。知ってプラス終わり。問い、塗るだけで断熱効果があり、省エネ対策や経費削減、ゼブ、知ってプラス、達成にも寄与する概念を、太陽光発電設備等以外の潜在力を上げる観点からも導入してはどうか。知ってプラス、ゼブ、ネットゼロ、エナジービルディングの略称。 快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のこと。省エネによって使うエネルギーを減らし、総エネによって使う分のエネルギーを作ることで、エネルギー消費量を正味、ネットでゼロにすることができる。知ってプラス終わり。答え。令和5年4月に、柏市公共施設環境配慮指針を定め、断熱材や二重ガラスの施工を中心に進めてきた。断熱塗料は、塗布するだけで遮熱や保温効果が高まり、電気代削減が期待できるとのこと。他市の導入事例や費用対効果の調査研究を進める。休校地問題。田中北、柏一、朝日東。問い。現在の田中北省、今後は柏一省、朝日東省の跡地のあり方と利活用の具体は、新たな学校計画と並行して検討し、計画的に市教委から市長部局へ移管すべきでは。答え。町内協議において、より効果的、効率的な検討ができるよう、体制整備を進める。集団の健康審査会場設置。西原、高柳。問い。西原地域での実績を踏まえ、市教地域における集団健診会場設置の有効性を継続的に提案してきた。今般、高柳に会場を新設することを含め、進捗はどうか。答え。2年度開始の西原地域の集団健診は、特定健診。75歳以上の健診のいずれも順調に増加しており、受診しやすい環境づくりが受診率の向上に寄与していると考える。11月の高柳近隣センターでの実施に向け、風早南部地域での周知を図る。柏清風、古川隆文。QR コード。本市の人口動態について。問い。本市の人口動態を見ると、近年は自然減、社会増、それらを合わせての人口増であるが、この人口増加の中で外国籍の方々が占める割合が大変大きくなってきているが、具体的なデータは、また外国籍の方々の人口動態にはどのような傾向があるか。答え。平成29年以降、死亡者数が出生数を上回る自然減が続いているが、一方で転入者が転出者を上回る社会増が続いており、ここ数年は毎年2000人前後の増加になっている。令和5年の数値は出生数2958人、死亡数は4488人と、自然動態は1530人の減少である一方、転入者数は23054人、転出者数は19728人と、社会動態は3326人の増加となり、本市全体では1796人の増加であった。この増加数に占める外国籍の方々の割合は約 60%。人数にして1076人となっている。本市における外国籍の方々の人口動態はほぼ社会動態によるもので、新型コロナウイルスの影響で一時的に減少に転じた年はあったものの、基本的に転入超過の傾向が続いている。その中身に目を向けると、他市や他県から本市へ転入する人数よりも、国外から本市へ直接転入する人数の方が 多い状況を確認することができる。本市の人口増加数に占める外国籍の方々の割合が 50% を超える状況になったのは、ここ2年のことであり、今後の動向を注視していきたい。青年貢献制度について。問い。本市の利用助成制度は、市長申し立てのケースのみになっている。近隣自治体では、対象を拡大している事例があり、本市も拡大すべきと考えるが。答え。昨年度、市長申し立てを行った件数は、高齢者36件、障害者6件、合計42件となっている。昨年度、報酬費助成を利用した件数は、高齢者66件、障害者23件、合計89件で、1946万円となっている。対象を拡大している自治体と同様の条件で、助成対象者を拡大した場合、高齢者人口や、障害者手帳保持者数の割合をもとに試算すると、7年度の対象者数は164名と算定され、5年度の実績数89件と比較して75件増加し、2094万円の増額となる。柏製風、山田和人、QR コード。町づくりについて。問い、人材確保、外国人の採用を問う。答え、外国人の採用については、貢献力の行使だったり、公の意思の形成に関わるような業務については、日本国籍を有するというような法理との考え方があり、それに基づいて本市でも、原則は日本国籍を有するということにしている。ただし、人材確保の点において、一部緩和している状況もある。ご指摘のように、今後人口減少社会での人材確保の上で、大きな課題になってくるため、復職制度を含め人材確保については検討していく。教育行政について、問い、部活動の地域移行において、小学校におけるスポーツ大会、記録会、吹奏楽等、芸術文化、大会参加の機会はなく、全国的に早い進め方が、子どもたちの体験機会を失わせることにならないか、進捗を問う。答え、少子化への対応や教員の超過勤務改善のため、国では5年度から部活動改革推進期を定め、休日の部活動を学校外の地域団体が主体となる地域クラブ活動へ移行することを求めている。本市は令和5年9月より、一般社団法人柏スポーツ文化推進協会が受け皿となり、13競技の移行が完了した。6年度は、吹奏楽、陸上競技についても開始する。参加費については受益者負担とし、年間登録料5000円と月会費2000円となっており、生活保護や就学援助認定のある困窮世帯、社会的養護施設等に入所する者を交付対象とする補助事業が施行されている。現在、使用施設の調整や、大会出場要件の整理等の様々な課題はあるが、生徒が専門的な指導を受けられたり、地域連携の活性化となったりと、一定の評価を受けていると認識している。今後さらに生徒活動の機会が担保され、充実した内容となるよう努めていく。小学生の吹奏楽については、中学校の部活動地域移行において、小学校5、6年生を対象に受け入れていくことを、運営団体及びクラブ指導員と協議を重ねているところである。 また児童の発表の場については必要なものであると認識しており、引き続き運営団体や関係各所と慎重に検討していく。公明党小川百合子 QR コード国立がん研究センターについて問い、柏の葉では集積した技術、研究を実装するための医療ベンチャー支援が必要で、国立がん研究センターをはじめとする連携について問う。答え、令和4年9月にライフサイエンス協議会が組織され、国立がん研究センターほか、東京大学、千葉大学や各研究機関、行政機関として本市も参画している。知見や研究成果を政策推進に生かしていく。学童保育について。問い、子どもルームの民間委託について検討を進めてはどうか。答え、子どもルーム入所者が今後も増加傾向にあることを踏まえ、喫緊の課題と捉え、有効な手段の一つとして検討している。動物愛護について。問い、マイクロチップ装着普及促進事業について、助成の目的や効果、ペット防災の位置づけについて問う。答え、飼い主の明示手段として有効で、8歳児にはペットと飼い主が速やかに再会するための最善の手段である。PFAS について。問い、調査を踏まえ、今後市民に安心を届ける対応について問う。答え、第3次地下水調査の調査範囲を、飛び地を除いた藤ヶ谷全域に拡大し、浄水器購入、設置費用等の補助を行う。木造建築物耐震化モデル事業について。問い、古い町並みが多い手賀地域のようなエリアを、モデル事業として啓発の取り組みを行ってはどうか。答え、次年度は手賀近隣センターに専門家を派遣し、無料相談会を行う。市立柏高校について。問い、空調設備が一部未設置の第一体育館と剣道場に新設が不可欠と思うがどうか。答え、生徒及び教員の健康保持増進と安全確保を進め、必要な財源等を確保、その他必要な措置を講じていく。虫歯予防復活物選考について、問い、船橋市では小学校で復活物選考事業の取り組みで虫歯予防を推進しているが、本市での虫歯予防の取り組みを問う。答え、虫歯の起こり方や予防の仕方を学習し、学校によっては学校医による講義も行っている。復活物専攻は虫歯予防の一つであるが、実施の可否にあたって慎重に検討を進める必要がある。公明党、林真嗣、QR コード。医療的ケア児、ケア者支援。問い、在宅で人工呼吸器や痰の吸引器を使用している医療的ケア児、ケア者への災害発生時の備えとして、非常用電源装置の支援を検討すべきだ。このことは、1年前の9月議会でも同様の質問をしてきたが、進捗状況はどうなっているか。答え、本市では非常用電源の給付について、当事者団体や関係部署の意見交換や、他市の実施状況についてヒアリングするなど、取り組みを検討してきた。その結果、地震や台風などによって停電した場合、発災後72時間までは、 迅速な支援が難しい状況が予想されることから、給付事業の導入について研究を進めている。今後、給付のための具体的な制度設計や予算の確保等を含め、関係部署と調整し、速やかな事業の実施に向けて進める。問い、ぜひとも支援制度を作っていくべきだと思うが、市長の考えはどうか。答え、私、市長もこの件は重要な問題だと認識している。担当部署に至急対応の指示をしている。柏市ふるさと納税制度。問い、子どもの学び体験や学びの場所あるいは食事の支援、このような子どもの貧困に関わるようなクラウドファンディングを検討すべきでは。答え、子どもの貧困へのクラウドファンディングの活用は今後調査研究していく。柏駅東口駅前再整備事業。問い、柏駅に新たな改札口の設置という案が出ているが、再整備事業の終盤に作るというのではなく、早期開設を目指すべきでは。答え、JR 東日本と定期的な協議の場で、駅空間の活用方法や北口改札設置の方策について、建設的な議論を進め、できるだけ速やかに着手できるよう取り組んでいく。高齢者の移動支援。問い、本市は公共交通が利用できるシルバーパス、シテプラス、制度の導入について取り組んでいると認識している。シテプラス、シルバーパス、高齢者の社会参加促進や福祉の増進を目的にした福祉乗車証のこと。本市では高齢者の外出機会の創出や運転免許証を自主返納しやすい環境を整えるため、75歳以上で免許を保有していない方を対象として、シルバーパス制度の実証実験を令和6年7月10日から開始している。知ってプラス終わり。その一つがシルバーチケット実証実験である。ただ利用要件はせめて70歳からとすべきだ。また免許証のありなしではなく、高齢者が安心して移動できる環境整備をすべきでは。答え、今後の実証実験の結果や利用者等の意見を踏まえて、対象要件を精査していく。日本共産党、渡部和子。QR コード。保育行政について。問い、株式会社の認可保育園では、保育運営費の一部を他市の保育園建設に流用している事例がある。制度上問題がないとしても、本市内で同一法人が運営する3つの保育園の運営費から7000万円と2億円の補助を受け、自己資金なしに保育園を整備している。これは問題ではないか。答え、事前に市と協議し承認できれば、本部経費や同一法人が設置する他の保育園建設費に充当する弾力運用を認めている。問い、本市は保育運営費に占める人件費割合の標準を 70% としている。株式会社の保育園は 50% 台も多い。人件費比率を高めるようルールを作ってほしいがどうか。答え、人件費比率だけを見て不適切とは一概には言えない。問い、スキマバイトアプリでの保育士募集は見直すべきではないか。答え、日雇いの保育士は非常勤職員に該当する。雇用方法の是非は一概には言えないが、保育の質が下がらないよう 監査で確認し、必要に応じて指導していく。市営住宅の改善について。問い、浴槽や風呂釜を設置してから募集する自治体が増え、野田市は6年度の募集から浴槽、風呂釜、エアコンを付帯設備にする。本市でも実施すべきでは。答え、柏市営住宅あり方協議会で、浴槽、風呂釜は設置すべきとの方向が示されたので、具体化に努める。エアコンは調査検討する。日本共産党、平野浩一、QR コード。PFAS 対策は原因者の責任で。問い、汚染の原因者が下草基地である蓋然性が高まっている。原因者が下草基地と特定された場合、対策費用の全額を国に請求すべきだが、どう考えているか。答え、汚染原因者が特定された場合、汚染対策の実施と合わせて、これまでに要した費用、今後見込まれる費用の負担についての協議と協力を求めていきたい。シルバーパス、知ってプラス、全面実施はいつから？知ってプラス、シルバーパス、高齢者の社会参加促進や福祉の増進を目的にした福祉乗車証のこと。本市では高齢者の外出機会の創出や運転免許証を自主返納しやすい環境を整えるため、75歳以上で免許を保有していない方を対象として、シルバーパス制度の実証実験を令和6年7月10日から開始している。知ってプラス終わり。問い、路線バスを含めた実施はいつからか。答え、7月から開始したワニバース、知ってプラス、逆祭、南マスを、湘南コースでの実証実験を通じて、コスト負担を含めた、有効性が確認されれば、路線バスへの導入に向けて、バス事業者と協議、調整を進める。知ってプラス、ワニバース、柏コミュニティバスの愛称。柏駅から市役所本庁、ウェルネス柏等の公共施設をつなぐ市役所ルートと、逆祭、南マスを湘南コースがある。知ってプラス終わり。大規模な小中一貫校の問題点。問い、塩浜学園を視察した報告書で、同校長からは、の部分は何と書かれているか。答え、大規模校は運営上難しいという話があった、と書かれている。問い、春日学園の視察報告書ではどうか。答え、大規模化してしまうことで、一人一人の生徒に目が行き届かなくなることだ、と書かれている。問い、江戸川小中学校の報告書ではどうか。答え、適正規模は大きくても各学年3クラスまでといった話を伺った、と書いてある。問い、50クラスの学校をなぜ本市で作ろうとしているのか。答え、柏中の学区はそのまま。つくば市のようなことにはならないと考えている。
日本共産党、武藤光恵、QR コード。マイナ保険証。問い、マイナ保険証を利用するときは、資格情報のお知らせ、知ってプラスを持っていないと資格確認ができず、マイナ保険証1枚では済まないことになる。知ってプラス、資格情報のお知らせ。 自身の健康保険の資格を簡易に把握できるもの、オンライン資格確認が利用できない医療機関を受診する際、資格情報のお知らせとマイナ保険証を提示することで保険診療を受診することができる。知ってプラス終わり。今の保険証であれば資格確認証1枚で済むが、マイナ保険証の方は2枚持っていなければならないことになる。マイナ保険証でかえって不便になるのではないか。答え、使っていただくしかないと思っている。問い、市民にとって不便になることを押し付けるということではないか。マイナ保険証を使えば便利になると盛んに宣伝してきた。便利になるどころか不便になるという。こんなことは押し付けないでいただきたいと思うが、どうか。答え、国の制度として準備を進めていきたい。補聴器購入費助成。問い、千葉県内でも補聴器購入費助成に取り組んでいる自治体が8自治体になった。助成額にもよるが、6年度の予算を見ると、船橋市は3万円の助成額で150人分の450万円。多古町は3万5000円の助成額で100人分の350万円。本市でも出せない金額ではないと思うが、どうか。答え、補助金を出すにあたっての様々な事務的な手続きで、領収書を確認したりなど、そういった事務作業も合わせて生じるため、現在行っている様々な福祉サービスの補助や助成などと照らして考えていく。いずれにしても国の動向を注視していく。日本共産党、田口康弘、QR コード。PFAS 汚染について。問い、隣の鎌ケ谷市は公費で住民の血液検査を実施するが、本市でも暫定指針値を超える井戸水を飲んできた住民のうち、希望する人に公費で PFAS 血中濃度検査を実施すべきであると考えるがどうか。答え、現時点での知見では、どの程度の血中濃度でどのような健康影響が生じるかについては、明らかになっておらず、基準値も定められていない。そのため、血液検査を実施しても、その結果を評価することは困難であり、検査を受けた市民の不安解消につながらないことから、現時点では血液検査は実施しない。問い、データを集めないと言えないというわけであろうが、本市でなぜデータを集めないのか、なぜ手を挙げないのか。手を挙げたか、国に何か言ったか、市民のために何か行動を起こしたか。答え、今後国の方で複数年かけて大規模に調査をするということであり、その動向を見て然るべき実施方法が定まれば実施をしていきたい。問い、声を上げるかどうか聞いている。何もしないということではないか。どういうつもりなのか。市民の健康を守るつもりがあるのか。答え、きちっとした国の然るべき評価方法なりが出た上で、やはり自治体としてはそれに基づいて動くべきであると考えている。日本共産党、矢沢秀夫、QR コード。大規模小中一貫校問題。問い、人数が多くなると全員が集まっての運動会ができなくなる。子どもたちや保護者にとって良くないのではないか。答え、必要な校舎、施設、校地面積を確保していくことが重要であると考えている。問い、学校の教員アンケートでは、1学年、小学校では3学級、中学校では4学級が適切だとするのが圧倒的だ。 それ以上になったら困難が生まれることがわかっているから、そう言っているのではないか。答え、教員の意見は、小学校では3から4学級に、中学校では4から6学級に集中している。これでいくと、全体で30から42学級になる。柏中学校区の小中一貫校は、43学級で1学級多いが対応できる。柏市独自の給付制奨学金。問い、国立、私立を問わず、大学の授業料値上げが相次ぎ、保護者、学生の教育費負担が大きい。太田市長公約である、給付制奨学金の検討はどこまで進んでいるか。答え、返済不要の給付型にこだわり、最も金銭的な負担が大きくなる高等教育への進学に絞って検討している。柏駅南口階段のバリアフリー。問い、地域住民利用者の631筆の署名をもって東武鉄道と本市に改善を求めているが、進捗状況はどうか。答え、大型商業施設の受水槽の移設や荷さばきスペースの確保などの解決が必要である。現時点では課題解決に向けた具体的協議には至っていない。未来民主柏、長山智人、QR コード。市長の政治姿勢。問い、柏駅前の人の流れを作る要となる北口新改札設置に対する市長の思いは。答え、高い回遊性を有する駅前を目指す上で重要であり、新設に向けた具体策に速やかに着手できるよう鋭意取り組んでいく。小学校の特設クラブ廃止に向けた課題。問い、特設クラブの突然の廃止に対して不安を感じている児童・保護者への対応は。答え、5年度に特設クラブ活動の今後の方向性を示した資料を配布するなどして、学校現場で周知を行っている。障害福祉サービス事業所等通所者交通費。問い、本市では月額上限が5000円となっているが、現在の利用状況は。答え、ここ数年における本制度の利用者は年々増え、特に18歳以上の障害福祉サービス利用者が増加している。地域の課題、松葉保育園周辺。問い、朝の時間帯に送迎の車が列をなしており、事故の危険性がある。対応策は。答え、保育園としては、登園後速やかに出庫するよう、館内放送を行うことや、近隣の民間駐車場の借用などの対応を検討する。道路に関しては、カーブミラーの改良によって、視認性の改善を図っていく。図書館の蔵書の方針。問い、副本の基準や考え方は。答え、網羅的に資料収集することが重要であり、副本は抑制する方針としている。未来民主柏、伊藤誠、QR コード。市立柏高校グラウンド工事。問い、現在の状況及び今後の進捗はどうか。答え、令和6年9月2日から現場作業に着手。令和7年3月中旬にはすべての工事が完了する予定である。小中一貫校。問い、今後の周知についてどうするのか。答え、11月に行われる 就学時健康診断の機会を利用し、リーフレットを配布するとともに、質問をしやすくする投稿フォームについてもご案内をしていく。学童保育。問い、放課後子ども教室、知ってプラスの進捗はどうか。知ってプラス、放課後子ども教室。小学校施設等で、小学生が放課後に安全安心に過ごせる居場所づくりを目的とした事業。学習意欲の向上と学習習慣の定着を目的とした補充学習型。スタッフの緩やかな見守りの中、子どもたちが自分らしく過ごせることを目的とした居場所型。夏休み期間に子どもの知的好奇心を引き出すことを目的とした体験型がある。知ってプラス終わり。答え。高柳小学校での放課後子ども教室の居場所型モデル事業については、10月22日の開設に向けて準備を進めている。平日の放課後から午後4時40分、またはパンザマストまでのいずれかの早い時間まで、全学年の子どもたちが自由に過ごせる居場所の提供を行う。公共施設予約システム。問い、中央体育館及び湘南体育館の予約の利便性向上についていかがか。答え、現状は直接対面にて聞き取りを行っているが、予約システムで予約が可能となるよう、7年度末に切り替えを予定している公共施設予約システムにおいて、中央体育館、湘南体育館もシステム予約が可能となるよう、更新作業を進めていく。未来民主柏、鈴木清浄。QR コード。柏中学校区の義務教育学校について。問い、つくば市ではこれ以上義務教育学校を作らないとしているが、どのように評価しているか。答え、大規模効果しないようにする。問い、義務教育学校から新たに分離した学校が同一敷地内の小中学校であり、小学校と中学校に分離しているが、教育総務部長は義務教育学校にしなかった理由をどのように理解しているか。答え、視察には同行しなかったため、細かい点は知り得ていない。問い、教育長は義務教育学校にしなかった理由をどのように理解しているか。答え、視察には同行していない。通学距離2km超えの児童への対策。問い、通学距離2km超えの児童は何人か。答え、おおむね1700人の児童と推察する。問い、バス料金等への補助を出せないか。答え、審議段階なので申し上げられない。PFOS、PFOA 検出の井戸使用者への補助。問い、血液検査が必要と考えるがどうか。答え、PFAS の健康影響に関する指針がないため実施しない。問い、恒久的な対策として上水道の敷設が必要と考えるが、費用はいくらか。答え、工事費以外に本市へ支払う給水申し込み納付金、知ってプラス等で約22万円となる。知ってプラス、給水申し込み納付金。従来からの水道利用者と、新しく水道を引く人との負担の公平を図るため、建設投資の一部をその利用割合に応じて負担する制度。知ってプラス終わり。問い、 補助金を出せないか。答え、個人の財産となるためできない。未来民主柏、岡田地下、QR コード。一律柏病院の再整備事業。問い、事業費総額283億円と示された。医師確保や巨額の費用についての考えは。答え、医師の確保については大学医局と連携していく。また、経営力の強化を図り、安定した経営基盤を確立していく。トイレトレーラー、知ってプラスの導入。知ってプラス、トイレトレーラー。災害時の利用を想定して作られた移動設置型のトイレ。知ってプラス終わり。問い、平時の使い方が問題であるというが、手賀沼マラソン大会や花火大会などで利用できると考える。市民の防災意識を高めるきっかけになると思うが、いかがか。答え、前向きに検討を進めていく。児童相談所機能を持つ、仮称、柏市子ども若者相談センター、知ってプラスの解説。知ってプラス、仮称、柏市子ども若者相談センター。8年度開設予定の児童相談所や子育て支援の機能などを含めた複合施設。総合相談窓口や継続的な支援体制、気軽に立ち寄れる施設整備など、子どもや若者などが安心して相談できる場所を作り、虐待の未然防止を目指す。知ってプラス終わり。問い、8年度の開設に向け、人員確保の見通しはどうか。また、他自治体へ派遣されている職員は、時間外勤務が多い上、地域手当による賃金の差が生じていると聞く。フォローが必要だと考える。答え、計画通りに進んでいる。適切な運営体制が整うよう準備を進めていく。利用しやすいワニバース、知ってプラス。知ってプラス、ワニバース。柏コミュニティバスの愛称。柏駅から市役所本庁、ウェルネス柏等の公共施設をつなぐ市役所ルートと坂西南マスを湘南コースがある。知ってプラス終わり。問い、停留所がわかりにくく、目的地で降りられないという方がいるようだが。答え、車内で直近乗降所の表示や音声案内を行うディスプレイを検討している。問い、市役所線では柏駅東口の乗り場がわからないという声がある。案内板や路面の案内シートを検討してはいかがか。答え、現地を確認して検討していく。市民サイド、若狭智弘、QR コード。市営住宅の孤立死が起きないための対策。問い、6月議会で取り上げた市営住宅で発生した孤立死の部屋は、その後、本市により消毒消臭が実施され、不廃臭はなくなった。孤立死が起きないための対策として、スマートメーター、知ってプラスで異変を検知できるシステムを導入すべきではないか。知ってプラス、スマートメーター。毎月の検診業務の自動化や、電気使用状況の見える化を可能にする電力量計。知ってプラス終わり。答え、導入方法やコストについて調査研究を進めていく。 公園トイレの維持管理について。問い、昨年12月議会で指摘した健康や生態系に有害なトイレボールはすべて撤去されていた。しかし、トイレ清掃の質はまだきれいと言われる状況ではなかった。改善に向けての取り組みはあるか。答え、委託業者に対し、使用書に示す作業の徹底を求め、清掃の質の低下を招かないように努める。柏市版すぐやるか、知ってプラスの創設について。知ってプラスすぐやるか。松戸市が昭和44年10月に発足。増加かつ多様化する市民の声に素早く対応し、同時に行政を市民の方々にとって身近でわかりやすいものにしようと設置された部署。知ってプラス終わり。問い、昨年9月議会で取り上げた椎の木台グリーンベルトの草刈りは今後本市が実施することになり、市民も大変喜んでいた。個別の事案は問題の原因が見えにくい。またどこに相談したらよいかわからない。この1年私が取り上げてきた市営住宅の木の剪定や草刈り、公園の草刈りやトイレ清掃、道路補修等を含め、様々な課題を迅速に解決するすぐやるかを創設すべきと考えるがどうか。答え、先行事例の研究を進めていくが、まずは職員の意識改革や部局間の連携強化に取り組んでいく。市民サイド、林紗恵子、QR コード。住民無視の統廃合。問い、柏中学校区の小中一貫教育の推進について、丁寧な進め方を求める請願書が提出された。提出者は176名で、主に子育て層の地元の住民だ。義務教育学校が制度化された際には、安易に統廃合をしないこと、検討段階から保護者や地域住民に丁寧な説明を行い、その意見を反映し、広く理解と協力を得て合意形成に努めること、という付帯決議、知ってプラス、が付されている。どのように改善するのか。知ってプラス、付帯決議。衆議院または参議院の委員会において、法律案を可決する際に付帯して行われる決議。政府が法律を執行するにあたっての留意事項を示したもので、法的拘束力はない。知ってプラス終わり。答え、保護者や教職員の意見を参考とし、丁寧な合意形成を図りながら検討していくことが重要である。合意形成の一つの場として、学校運営協議会委員、知ってプラスからなる地域協議会の設置に向けた準備をしている。知ってプラス、学校運営協議会委員、地域住民や保護者、学校の先生などが集まり、地域の学校に通う地域の子どもたちがどのように育ってほしいか、そのために何ができるかを話し合い、知恵を出し合う合議制の組織の委員。知ってプラス終わり。問い、合意形成が大事と言いながら、地域協議会ができる前に、3校の統廃合と義務教育学校の創設が決定されている状況に矛盾を感じる。保護者が知らないところで進められ、初めて知った時には決定事項として公表されている。説明も議論も足りず納得できない保護者がいる中で進めるのはおかしい。デメリットについても他の選択肢についても説明し、自分たちの意見を聞いてほしいと というのが請願の趣旨だ。教育委員会は進め方を反省し、改めるべきだがどうか。答え、理解いただけるよう説明を尽くす。問い、それは理解の押し付けだ。デメリットについての説明を改めて実施するのか。答え、両方説明しており、今後も続ける。柏エナジー、北村和之、QR コード。がん対策について。問い、がん予防には大きく一次予防と二次予防があり、一次予防は生活習慣改善や感染対策などにより罹患するのを防ぐこと。二次予防は早期発見、早期治療により死亡を減らすことであり、意味合いが異なる。これまで日本の行政は二次予防主体であり、一次予防に注力してこなかったことが問題意識である。また、WHO によると、がんの 40% は予防できるため、がん予防はすべてのがん対策において最も重要で、費用対効果に優れた長期的施策になるとしている。したがって、本市が一次予防に取り組めば取り組むほど、市民ががんに罹患しない、がん予防に寄与できると考え、取り組みや周知啓発の推進を要望するがどうか。答え、がんを予防する取り組みは重要であると認識している。国立がん研究センターの研究チームでは、科学的根拠に根ざした予防ガイドラインが示されており、6つの要因である、禁煙、摂取、食生活改善、運動、適正体重の維持、感染があり、これらの改善や見直しが、がん予防につながることをお伝えしていく必要がある。議員がご指摘のがんの罹患を防ぐ一次予防や、がん検診受診率向上に向けた取り組みも必要と考えており、現在、次期総合計画も策定中であり、誰もが健康になれるような街を目指し、取り組みを進めていく。柏エナジー、上橋志穂と、QR コード。北柏駅北口既存連絡通路。問い、エレベーター、下りエスカレーターの設置をしないか。答え、北柏駅北口土地区画整理事業で整備される駅前広場の方にバリアフリー機能をつけることを考えており、現時点では既存連絡通路への設置は考えていない。地球温暖化対策。問い、クールシェア、シッテプラス、スポットの展開と省エネの実践を働きかけないか。シッテプラス、クールシェア。オフィスや家庭での冷房時に室温28度 C でも快適に過ごすことができるクールビズから、さらに一歩踏み込み、エアコンの使い方を見直し、量を分かち合うこと。知ってプラス終わり。答え、アイドリングストップ推進にも一定の効果が期待される。誰もが容易に利用できる任意のクールシェアスポットの設置についても検討していく。フードロス削減。問い、学校給食残差のように市内のお店にも残差堆肥化を頼めないか。答え、家庭用の堆肥化装置を事業者にも勧めて堆肥化されたものを食品育成に使ってもらうなど、そういうきっかけ作りにはしていきたいと思う。外国人に対する行政サービス。問い、柏市役所という雇用主が積極的に外国語スキルに長けた人材雇用やリカレント教育を進めていかないか。 答え、現在は外国語スキルを基準とした採用はしていないが、他自治体の取り組みなどを注視するほか、時差出勤制度や通信教育等費用一部助成制度を周知し、職員の学びに対する支援や意識啓発をしていく。無所属、内田博樹。QR コード。市長の政治姿勢について。問い、パレスチナ人民に対する大虐殺の停止を求めるメッセージを発出するべきではないか。答え、現在パレスチナ自治区ガザ地区における紛争により、今なお多くの市民が犠牲となっている。こうした犠牲に対して私自身も憂慮していて、人道目的の即時停戦の実現が望まれるところである。本市としては、戦争の悲惨さや平和の尊さに対する意識の醸成を図るとともに、メッセージについては議会の判断なども踏まえながら検討する。問い、東海第二原発の再稼働に反対する市民の活動をどう受け止めているのか。答え、市民団体の方々が東海第二原発の再稼働に反対し、思いを持って活動されていることは私も認識をしている。東海第二原発の再稼働については、福島第一原子力発電所事故を間近で体験したものとして、また、柏市民が原発事故の影響を受けて苦しむ姿を見たものとして、原発事故の深刻さは重々承知していて、再稼働しないことが望ましいとの思いがある。無所属、渡辺裕二、QR コード。柏祭り手賀沼花火大会の今後。問い、柏祭りの開催日は35度を超え、連日猛暑日での開催となり、熱中症による救急搬送が6件発生した。また、足立区では花火大会が雷雨で中止となり、損失が3000万円ということで話題となった。近年の暑さの上昇や好天リスクを考え、開催時期の変更も検討してはどうか。答え、昨今の気象状況により、他地域ではイベント中止となっている例があることは承知している。夏の風物詩として期待があることも踏まえ、時期変更については実行委員会において慎重に検討する。保育留学と自然環境保育。問い、保育留学という仕組みが地域の関係人口を増やす取り組みとして全国的に注目されている。また、千葉県では、千葉海山保育、知ってプラスという自然環境を活用した保育の認証制度が始まっているが、本市における取り組み方針はどうか。知ってプラス、千葉海山保育。自然体験活動を通じて子どもの主体性や創造性等を育む自然環境保育に取り組む幼稚園、保育所、認定子ども園、認可外保育施設等の活動を支援する制度。知ってプラス終わり。答え、保育留学は保育需要が減少する局面においては有効な手段の一つと認識している。自然と触れ合う保育の重要性も認識しており、市として取り組みを検討する。無所属、末永安文、QR コード。木造住宅耐震診断。問い、地震情報等で耐震診断の関心が高い。診断費用6万円が10件。 改修工事費用100万円が18件の補正、何を基準に予算編成しているのか。答え、能登半島地震や南海トラフ地震情報等で住宅の耐震化への関心が高く、6月に当初予算上限の受付件数に達したため、追加分を計上した。次年度以降についても、市民の要望にお答えできるよう努める。いじめ不登校。問い、小中合わせて1000人近い子どもが学校に行けない。さまざまな事情があるが、カウンセリングを入れ、その子に合った関わり方をすべきだが、どのようにしているか。答え、不登校の理由が多様化、複雑化する中、一人一人に合った支援については、丁寧に行い、誰一人取り残さないという使命のもとで取り組んでいく。学校給食無償化。問い、財政調整基金、知ってプラスが100億円ある。知ってプラス、財政調整基金。自治体における景気の変動や国の制度改革による収入の減少、災害などの突然の支出に備えるための基金。知ってプラス終わり。この基金を使い、学校給食を無償化すべきでは。答え、財源確保が課題なため、国や県に給食費完全無償化に向けた財政支援を求める。
5. 委員会の構成。ポイント。9月から各委員会の正副委員長が変わりました。ここでは、各委員会の構成、調査事項、話し合うことについて紹介します。令和6年9月12日現在。常任委員会、総務市民委員会、話し合うこと、防災、人事、財政、広報、スポーツ、消防など。委員長、小川百合子、公明党。副委員長、内田博樹、無所属。委員、福本愛、柏清風、山田和人、柏清風、塚本龍太郎、公明党。矢沢秀夫、日本共産党。渡部和子、日本共産党。長山智人、未来民主柏。若狭智弘、市民サイド。健康福祉委員会。話し合うこと。保険、年金、福祉、保健所、医療など。委員長、古川隆文、柏清風。副委員長、林紗恵子、市民サイド。委員、後藤浩一郎、柏清風。桜田慎太郎、柏清風。渡辺国広、柏清風。田中進、公明党。武藤光恵、日本共産党。伊藤誠、未来民主柏。北村和之、柏エナジー。教育子ども委員会。話し合うこと。教育、子育て支援、保育、障害学習など。委員長、中島隆、公明党。副委員長、阿比留義明、柏清風。委員、津村屋則人、柏清風。村越誠、柏清風。林真嗣、公明党。平野光一、日本共産党。鈴木清浄、 未来民主柏、末永康文、無所属、渡辺裕二、無所属。建設経済環境委員会、話し合うこと、都市計画、経済産業、道路、上下水道、環境など。委員長、小松幸子、公明党。副委員長、岡田千佳、未来民主柏。委員、坂巻茂雄、柏清風。佐藤博士、柏清風。助川忠宏、柏清風。橋口幸夫、公明党。田口康弘、日本共産党。松本博道、市民サイド。上橋志穂と、柏エナジー。知ってプラス、常任委員会とは、市の事務に関する調査や議案などの審査を行うため、設置されている委員会のことで、議員は必ずいずれかの常任委員会に属しています。本会議での審議は時間に制限があることから、常任委員会でより詳しく審査を行います。議会運営委員会、話し合うこと、議会運営に関すること。委員長、阿比留義明、柏清風。副委員長、田中進、公明党。委員、後藤浩一郎、柏清風。山田和人、柏清風。渡辺邦弘、柏清風。小松幸子、公明党。渡部和子、日本共産党。岡田千佳、未来民主柏。松本博道、市民サイド。議会広報委員会、話し合うこと、議会だより、ホームページなど。委員長、津村屋則人、柏清風。副委員長、福本愛、柏清風。委員、桜田慎太郎、柏清風。渡辺邦弘、柏清風。田中進、公明党。塚本龍太郎、公明党。田口康弘、日本共産党。伊藤誠、未来民主柏。若狭智弘、市民サイド。上橋志穂と、柏エナジー。6、新政府議長を選出。就任のご挨拶。議長、助川忠宏。副議長、佐藤博士。日頃より、市議会に対し、深いご理解とご協力を賜り、心より御礼申し上げます。この度私たちは、9月議会におきまして、議員各位のご推挙をいただき、議長並びに副議長に就任いたしました。本市が今年で市政施行70周年を迎えるこの節目の年に、政府議長として市民の皆様に対して責任を持つ立場に立たせていただけることを大変光栄に思います。二元代表制の一翼を担う言論の府として、行政運営の監視機能を発揮するとともに、市民の皆様の声を市政に反映させられるよう、課題の解決に向けた議論を尽くしてまいります。本市を取り巻く社会情勢は、昨今ますます複雑化してきております。特に、物価高騰問題は多くの市民の皆様にとって、日々の生活に直結する大変深刻な問題です。私たちの生活費が増加し、家計に厳しい影響を及ぼしている現状において、市民の皆様が感じている不安や困難は、私たち市議会としても重要な課題であると認識しております。 市の財政運営を一層の透明性と効率性をもって行い、無駄な支出を削減し、必要な支援を迅速に行えるよう努めてまいります。引き続き、市民から信頼される議会を目指し、市民の皆様の負託に応えるべく、取り組みを続けてまいります。今後とも、市議会への一層のご支援とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。7、見てプラス。市政の健康診断。決算審査の仕組みを解説。市のお金の使い方を市議会がチェック。予算から決算、そして次の予算へ。決算審査は、市が予算を目的に沿って適切に使ったかを審査するもので、今後の予算編成や行財政計画に反映するという重要な役目を担っています。ここでは、決算審査の仕組みと提出された意見要望の一部を紹介します。次年度の予算に生かす。決算をチェックして、問題がないか、予算通りに使われているかを確認します。さらに、次の年度に向けて改善点を指摘します。市が、10月から翌年2月、当初予算案の作成、1年間でどれだけのお金を使うかを計画することです。市が3月定例会、市議会に予算議案を提出します。市議会が予算計画を確認し、予算が市民にとって良いものであるかをしっかりチェックします。市が4月から翌年3月、事業の実施。事業内容。5年度決算議案。すべて可決認定。数字は議案番号。21、一般会計。22、国民健康保険事業特別会計。23、公設総合地方卸売市場事業特別会計。24、介護老人保険施設事業特別会計。25、介護保険事業特別会計。26、柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計。27、学校給食センター事業特別会計。28、母子扶持家父福祉資金貸付事業特別会計。29、後期高齢者医療事業特別会計。30、病院事業会計。31、水道事業会計。32、下水道事業会計。以上の内容を、市が9月定例会市議会に決算議案を提出。それを市議会がチェックし、次年度の予算に生かす。決算をチェックして問題がないか予算通りに使われているかを確認します。さらに、次の年度に向けて改善点を指摘します。各常任委員会からの意見・要望。9月の定例会で5年度の決算に関する12件の議案が各常任委員会で審査され、本会議で認定可決されました。改善点は次年度予算に反映させるために、意見要望としてまとめられ、執行部に提出されました。QR コード。全文はこちら。意見要望の一部を紹介。総務市民。危機管理部の所管に関する事務。柏市特殊詐欺被害防止等条例の着実な推進と、 街頭防犯カメラの設置推進を図り、警察等関係機関と連携し、犯罪が起こりにくい街づくりに取り組まれたい。健康福祉。福祉部の所管に関する事務。自殺予防対策事業におけるインターネットゲートキーパー事業については、各種 SNS での対応も含め、相談機能の充実に努められたい。教育子ども。子ども部の所管に関する事務。送迎保育ステーション事業については、事業の有効性や必要性を整理し、市民ニーズに即した効果を発揮できるよう努められたい。建設経済環境。環境部の所管に関する事務。PFOS 及び PFOA の高濃度地域の排出源について、国、県、近隣自治体と緊密に連携を取り、早急に解明されたい。合わせて、高濃度地下水を飲用していた住民に対しては、十分な代替安全措置の実施に努められたい。8. 知ってプラス。12月定例会の日程、予定をお知らせします。なお、予定が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。開会、11月29日金曜。12月5日木曜。12月6日金曜。12月9日月曜。12月10日火曜。12月11日水曜。12月12日木曜。いずれも、質疑並びに一般質問、本会議。12月13日金曜、12月16日月曜。いずれも、常任委員会。13日、総務市民、教育子ども。16日、健康福祉、建設経済環境。閉会。12月18日、水曜。以上で、議会プラス柏、柏市議会だより、第247号、令和6年2024、11月15日発行、令和6年第3回定例会合を終わります。担当は、長谷川優子、わけばやしすみお、佐久間陽子、酒井ひろみでした。